皆様おはようございます。
おはようございます。
先月までは毎週マルコ福音書を学んでまいりましたので、月に一度だけは旧約聖書から説教をしていましたが、今は反対に、毎週旧約聖書からサムエル記からお話していますので、今度は毎月一度は新約聖書から説教をしたいということで、今日8月の最終ですので、今日はテサロニケの手紙ですね、パウロのテサロニケの教会への手紙をこれからしばらく学んでまいります。ですから毎月末はテサロニケ書簡というふうになります。テサロニケという皆さん場所どこか分かりますでしょうか。皆さんの聖書の一番最後の、ページにですね、地図がちょっとあるんですけど、一番最後のページですね、一番後ろのページになりますが、そのもうちょっと先ですね、一番最後ですね。でそこにパウロの第一第二次伝道旅行っていうところが、藤原さんも、はい、もう1ページ先のところが ありましてですね、そこに、マケドニアというところがあるんですけど、ここのですね、ちょっと小さいテサロニケというとですね、そこが今回のね教会のある場所であります。テサロニケというのはですね、現代においてもとても大きな都市なんですね。でギリシャの中でも2番目に大きな都市であります。で一番大きい都市は首都アテネでありまして、でその2番目がテサロニケなんですね。ですから、アテネを東京とするとテサロニケは大阪みたいなイメージになると思うんですね。ただ、東京と大阪では大阪の方が南にありますが、テサロニケはもっと北の方にある北の都市ということですね。ですから、そこが、テサロニケというところなんですが、テサロニケです。今の現代でもギリシャではとても大きな都市なんですが、古代においてもとても大事な都市でありました。パウロの時代にはテサロニケというのはマケドニアというですね、マケドニア地方の州都、マケドニア地方の一番大きな都市でありまして、ここはローマ帝国ととても深い関係があったところですね。ローマとの関係の深いところでありました。マケドニアというのはですね、有名な征服王といわれたアレキサンダー大王ですね、アレキサンダー大王を生み出した土地なんですが、そのマケドニアにはですね、パウロは2つの教会を建てています。それがピリピ教会とテサロニケ教会でありまして、この2つの教会を作ったわけですが、最初にピリピの教会を建てて、で2番目にマケドニアを、テサロニケを建てたんですね。この2つの教会をパウロは建てています。パウロがどうやってテサロニケ教会を開拓したというかというのはとても有名な話でして、使徒の働きによりますと、パウロが初めて、ヨーロッパの地に伝道に行ったのは2回目の伝道旅行、第2回伝道旅行においてでした。その時パウロはシリアにありますアンティオケという大きな教会から派遣されていた宣教師だったわけですが、最初ですね、パウロはそこで、シラスとも呼ばれるシルバノという人とですね、有名なテモテ、この3人でチームを組んで、宣教活動をしていました。で最初パウロたちはですね、ヨーロッパではなくて、小アジア、いわゆるトルコですね、トルコ地方で最初に伝道活動をしていたわけですが、で最初にですね、おそらくパウロの一番の目的はエペソというですね、一番小アジアの大都市に行こうと思ったわけですが、しかしその伝道はですね、使徒の働きによりますと聖霊に禁じられてというちょっと謎めいた表現なんですが、聖霊に禁じられて小アジアでの伝道はうまくできなかったわけですね。それで一旦ガラティアの方で宣教をして、でもう一回今度は小アジアのトロアスというところに行ったわけですが、その年にいた時にですね、パウロは不思議な幻を見るわけです。それは、 マケドニアの人たちがですね、パウロに、マケドニアに来てほしいと、私たちを助けてほしいという、そういう願う、そういう幻を見るということがあったんですね。で当時パウロはですから、今でいうトルコにいたわけですが、まあ、トルコからギリシャの方にね、来てほしいという、そういう呼び声を幻で聞いたわけです。ですから今でもトルコはヨーロッパとアジアの架け橋と言われていますが、そのちょうどですね、狭間にパウロいたわけですが、その今のトルコのあるトラスからですね、ギリシャのマケドニアの地方にパウロは向かっていったわけですね。まあ、最初パウロは全然ヨーロッパに伝道に行こうとは思ってなかったわけですが、最初のプランではなかったわけですが、まあ、しかしこのヨーロッパ伝道の幻を見た。でこれをパウロは神様からの証明と感じたわけですね。神様から召されていると感じた。そしてパウロ自身もですね、彼の大きな目的というのは、福音がまだ届いていないところ、福音が伝わっていないところに最初に福音届けたいというのがパウロのずっと願っていることでしたので、この初めてですね、ヨーロッパに伝道行くというですね、このチャンスをパウロは逃さないようにしたわけですね。パウロはローマ人の手紙でこういうふうに書いてますね。ちょっと場所は開けずに結構ですが、ローマ書の15章20節でこう書いてます。このように私は他人の土台の上に立てないように、まあ、他人の土台の上というのは要するに他の人が伝道したところでないところにですね、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。でパウロは、まだイエス様のことが伝わってないところに福音を伝えたいということをずっと願ってましたので、小アジアを離れて初めてそのギリシャに向かったわけですね。まあ、ただヨーロッパ伝道をパウロは初めてというわけではありませんで、もうすでにローマ、首都ローマにはですね、伝道が行ってましたので、まあ、いろんな形で伝道活動が起きていたわけですが、まあ、ギリシャで、特にマケドニアで、大規模な伝道活動を行ったというのはパウロが初めてなんですね。パウロはそのようにして、マケドニアに、船で向かっていったんですね。最初パウロはピリピ教会のあるピリピに行ったんですね。ピリピというところに行きました。でピリピというのは、まあ、これもなかなか大きな都市なんですが、そこではパウロはとても幸運に恵まれまして、彼の宣教を全面的に支えてくれる、まあ、裕福な黒人と出会いました。これは使徒の働きに載ってますが、ルデアという商人の女性で、彼女のおかげでですね、パウロは、まあ、いわゆる衣食住の心配なしに伝道に一本に打ち込むことができたわけですね。パウロはこういう熱心な支えてくれる信徒さんがいらっしゃったので、ピリピで伝道活動に励むことができたわけです。でここにはとても熱心な信者さんたちが次々と集まってきて、ずっとパウロを支えてくれるそういった教会が出来上がったわけですが、しかし、まあ、そういった熱心な信徒さんたちと同時にいろんな妨害も起きてきたわけです。パウロのことをですね、成功をよく思わない人も出てきまして、まあ、いろんな誹謗中傷等がありまして、ピリピをこう追われるように出ていったわけです。そしてピリピのからですね、陸路で、次に向かったのがテサロニケですね。テサロニケというのがそのマケドニアの一番大きな都市にパウロ向かっていったわけです。まあ、大体その都市が紀元49年ぐらいとされてますが、49年から50年まで、1年弱を過ごしたわけです。でこのテサロニケの後が、まあ、有名なコリントに行くわけですね。ですからコリントに行く前の伝道はテサロニケで行ったわけです。でテサロニケでのパウロの宣教活動はどうだったのかということなんですが、テサロニケではまあ、ちょっとパウロはですね、最初ピリピではそのルデアさんというとてもまあ、なんて言いますか、寛大な女性信徒さんがいていろいろ面倒見てくれたわけですが、まあ、そういうなんて言いますかね、この、まあ、後援者がちょっと見つからなかったんですね。そういういろんな支えてくれる人がいなかったものですからですね、パウロはここでは、まあ、衣食住の心配なしにというわけにいきませんで、まず生活をするためにです、ね、働く必要があったわけですね。ですからピリピと違いまして、テサロニケではパウロは非常に頑張って働いたということがあります。ですからパウロはこの手紙の中でですね、2章9節でも、昼も夜も働きながらと書いてますね。ですから昼も夜も働いていた、 まあ、当時ですね、肉体労働をする人もですね、日没とともに仕事を辞めるというのが普通だったので、夜も働くっていうのは、まあ、結構残業っていう感じですね、残業タイムで、パウルはテント職人だったわけですが、普通他の人が仕事辞めた後もですね、ずっと仕事をしていたということなんですね。まあ、それはなかなかですね、パウロも新しい土地でですね、一から仕事をしたわけで、まあ、サラリーマンみたいにこう毎月決まった給料があるわけじゃありませんので、生活のために一生懸命仕事をしたということで、夜も仕事をしていた。まあ、もちろんパウロはその本業は伝道師ですので、伝道活動するために、テント職人の仕事ができない日もあったでしょうから、まあ、何しろ時間があれば一生懸命働くというですね、まあ、相当この大変な、なんて言いますか、生活をしていたんですね。福音伝道だけでなくて、一生懸命仕事をしていた。ですから、まあ、かなり生活も不安定だったと思うんですね。で、どうやってそのパウロが生活できたのかというのはですね、まあ、これは実は、パウロをですね、支えていた人がいたわけですが、まあ、それは実はテサロニケに行く前に伝道していたピリピ教会の人たちがですね、パウロを支えてくれてたんですね。で、その箇所をちょっと一箇所で見てみたいんですが、388ページをちょっと見てみたいんですね。388ページの、ピリピ書のですね、4章の16節のところを読んでみたいんですね。388ページのピリピ書の4章16節を読みしたいんですが、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていた時には私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれましたとありますようにですね、まあ、ピリピ教会っていうのは本当パウロを本当によく支えた教会なんですが、まあ、これコリントに行ってからもそうなんですけど、行く前のマケド同じマケドニアで、他の地域で、伝道するパウロのためにもですね、ピリピ教会は、まあ、支援をしてくれたというですね、と大変、ありがたい教会だったわけですね。まあ、ただ、そんなにしょっちゅう、ピリピもですね、支援があるわけじゃないので、パウロはまあ何しろ一生懸命働くと。ですから生活のために、相当頑張って働いた。ですから、まあ、テサロニケ教会というのは、パウロがですね、一生懸命働いている姿をよく見ていた教会ですね。とてもよく働いていた。ただですね、そうやってずっとこう一生懸命日夜働いていると、じゃあその彼の本業の伝道はできたんだろうかというふうに思うんですね。ずっと仕事をしているとですね、まあ、今の時代ですね、こう仕事しながら伝道ってはいきませんので、まあ、なかなかそういうふうなことはできないわけですが、パウロの時代はどうだったかというとですね、まあ、まあ、伝道は、まあ、一種のテント職人は自営業ですので、まあ、それは多少この融通が効いたわけですね。まあ、サラリーマンでですね、仕事しながらキリスト教の宣教なんてできないわけですが、パウロの場合は、まあ、一種の自営業でしたので、まあ、仕事をしながら福音を伝えたと思うんですね。まあ、つまりパウロはこの仕事場がある種伝道の機会だったということが思えると思うんですね。テント職人で仕事をしながら、同じ仕事をする仲間たち、あるいはテントを買ってくれるお客さんにですね、そういう人たちにチャンスがあれば福音を伝える、まあ、こういうことをしたと思うんですね。まあ、なかなかそれ以外にこうあんまりこう広場に行ってですね、こう哲学を語る人たちと議論をしてですね、キリスト教を伝えるとか、まあ、そういったことはちょっとできなかったので、仕事をしながら、パウロは一生懸命、福音を伝えていたと思うんですね。ですからパウロの宣教対象というのはですね、仕事仲間が多かった、まあ、いわゆるこの労働者階級の人たちですね、労働者の人たちが多かったわけですね。ですからそこがちょっと テサロニケ教会の特徴でありまして、なんて言いますかね、このコリントともだいぶまた違いましてですね、まあ、信徒さんは割とこの労働者の方々が多かったということですね。で、労働者の人たちもですね、パウロ仕事仲間ですから、外国人のパウロにね、あなたはどこから来たんだと、どうしてテサロニケに来たんだねっていうのを、まあ、聞いたと思うんですね。で、パウロはまあそういうですね、まあ、自分のことを聞かれた時に、いや私は実はこういうものなんだと、 私の本当の目的は神様の道を伝えることなんだという、まあ、自己紹介したと思うんですね。なかなかこう同じ仕事仲間の人がですね、実はそういう神様のことを教える人というのを聞いて、まあ同業者の人もね、まあ、あんまり関心ない人もいたでしょうけど、まあ、これは面白い人に会ったなということで、じゃあもっと話を聞いてみようかという人もいたと思うんですね。そしてパウロはそういった仕事仲間あるいはお客さんといろんな仕事の中でですね、福音を伝えていったということをしたと思うんですね。でじゃあパウロはどういうふうに伝えたかというとですね、パウロはこのテサロニケ教会の人たちをですね、かつては偶像を拝んでいた人たちと呼んでるんですね。偶像を拝んでいた人たち、まあ、ということはつまりユダヤ人じゃないんですね。ユダヤ人に対してイエス様はあなたたちの待ち望んだ、メシアなんだということをですね、伝えたわけじゃないと。ユダヤ人ならばみんな旧約聖書知ってますので、そこに書かれている約束のメシアがこのイエスという人なんだという、そういうふうに伝道すればいいわけですけど、外国人ですからね、旧約聖書なんか全然知らないわけですね。もう見たこともないと。ユダヤ人じゃないので旧約聖書のことも知らないということで、また労働者ですね、そんなにこう哲学とかそういうこともよく知らないというですね、あんまりこの、まあ、多分字も読めない人が多かったと思うんですね。そういう人たちに、パウロはですね、まあ、外国人のパウロはですね、福音を伝えて、でそれをみんなが信じたんですね。でこれなかなかこれすごいと思うんですね。やっぱり私たちもですね、外国から来た人が、まあ、見知らぬ神様を伝えて、言われてこう仕事仲間でですね、信じましょうってなかなか信じられないですね。そんなに、なかなかちょっとこうね、遠い存在というかですね、パウロは外国人ですので、テサロニケの人たちがですね信じたというのはとても驚くべきことなんですが、どうしてですねこのパウロの言葉を聞いたテサロニケの人たちがですね、この新しい宗教に魅力を感じたのか、これ3つの原因があったと思うんですね。3つの原因があったと思うんですね。で1つは、パウロの語る福音の内容そのものですね。これはとてもインパクトが強かった。で2つ目は、パウロの語る福音というのは言葉だけでなくて力や不思議を伴っていた、まあ、そういった言葉だけでなくてこう奇跡的なことも伴っていたということですね。で3つ目はパウロ自身の誠実な生き方、まあ、この一生懸命働いている姿、まあ、この3つがですね非常に相まって、パウロの語る神をですね、イエス様を人々が信じたということがあると思うんですね。でこの3つの要因を1つずつ見ていきたいと思うんですね。で最初はですね、パウロの語る福音のインパクトということなんですが、まあ、これは特にテサロニケ教会についてはですね、彼の語る福音というのは、まあ、ちょっと私たちの今現代の教会でよく言われる福音とちょっと一味違ったというかですね、それはあると思うんですね。私たち今日の教会は福音というとですね、イエス様を信じると天国に行けるんだというこの個人の魂の救いというかね、私たちの魂の問題を語ることが多いと思うんですが、それに対してパウロはですね、テサロニケの人たちに、まあ、個人というよりも世界そのものですね、世界そのものがどうなるかということを語ったと思うんですね。ズバリ言いますと、もうすぐですね、キリストと呼ばれる方が天から帰ってくると。でその人が帰ってきて全てを新しくするんだと、私たちの生きている世界はすごく大きく変わるんだというですね、まあ、そういうメッセージを届けたと思うんですね。でパウロは自分が生きている間に、彼が生きている間にイエス様が天から戻ってくると、そういうふうに信じていたわけです。ですからもう時間は少ないと感じて、急いでこう一生懸命こう駆け足のように地中海世界に福音を伝えていたわけですね。ですから非常にこのインパクトがあるわけです。この世界が大きく変わるんだと、イエス様がすぐに帰ってくるという、そういうですね、メッセージなわけですね。でまあちょっとこの誤解を恐れずに言いますとですね、いわゆるこの新興宗教ですね、今私たちの時代の新興宗教のですね、伸びてるところというのはですね、まあ、結構この終末論を強調するところですね。もう世の中すぐ終わるんだと、まあ、一番最悪の例はオウム真理教とかですけど、まあ、そこまでいかなくてもですね、割とこう急速にこう信者を伸ばしている新興宗教というのは、世界の終わりは近いと、もうすぐ全てのことが新しくなるというですね、非常にこの緊張感のあるメッセージを伝えるわけですね。でそうするとこう聞いた人はすごく強い印象を受けるんですね。で今の世界がなんとなく不安な人はですね、もうこの世界もうすぐ終わると言われるとですね、非常にこの危機感を持ってですね、でその宗教にこう 入っていくということが、まあ、今の世界にもあるわけですね。ただパウロがそういう何かこの今の新興宗教みたいなことを言ったという意味ではないんですけど、ただですね、これはちょっとはっきり言いますと、パウロはあの世の終わりが近いと本気で信じていたわけです。パウロの手紙を読んでいるところは間違いなくです。パウロは自分が生きている間にイエス様が帰ってくると、もう世界はもうすぐに大きく変わるということを強く信じていたと。ですからその思いでですね、パウロは一生懸命福音を語るわけですね。ですから聞いた人もすごく強い印象を受けるわけですね。あのそんなにこの世界がもうすぐ大きく変わってしまうのかということをですね思う、そういうことでパウロの福音というのはですね非常に聞く人に強いインパクトを与えたわけですね。まあ、しかしですね、あのしかしながらパウロが生きている間にイエス様が天から戻るということはなかったわけです。それから2000年も経っている、何が言いたいかと言いますと、とても大事な教訓があるわけですね。あのですからパウロほどの人でもですね、世の終わりがいつかというのは全くわからないわけです。どんなに、すごい人でもですね、いつ世界が終わるかとかそういうことは誰もわからないわけですね。これは聖書もそう、イエス様もそうおっしゃってますので、世界がいつ終わるってのは誰もわからないわけですね。これはもう間違いない、パウロですらわからない。ですからキリスト教の一派であろうとですね、他の宗教であろうと、世の終わりがいつ来るとかですね、こうやって来るというふうに言う宗教は全て嘘だということですね。この世の中がいつ終わるというのは誰もわからない、これを分かったかのように言う宗教は全て嘘だということです。これはもうパウロですら間違えてるというか、あの正しくはあの理解できてなかったわけです。ですからそれほど大きな問題ですので、これ誰もわからない。ですから終末論というのは非常に慎重に扱わなきゃいけない。これを何か分かったように言う人は本当にあの信じてはいけないということですね。で聖書自体からですね、あのいやこう世の中こう終わるんだというふうに、まあ、解き明かす人多いわけですが、しかし聖書に書いてある終末というのは非常にこの複雑であるし、複雑あの、難解であると。でいろんな解釈が成り立ち得るわけですね。実際たくさんの解釈があります。ですから、聖書の記述からですね、世界はいつ終わるとかでそういうふうに計算する人もいますが、これ過去のあらゆる試みで全て失敗しています。ですから世界はいつどのように終わるかというですねことについて、私たちは不健全な関心を持つべきじゃないということですね。でこういうことをですね、何か分かったように言う人は信じてはいけないということがあります。まあ、これは、大きな、ことなんですね。まあ、ですからパウロも本当に偉大な人でしたけど、彼も、まあすぐに来るというふうにテサロニケに語ったわけですね。でテサロニケの人たちがそう思ってなかなか来ないというので混乱してしまったと。まあ、そういうことも実はこのテサロニケの手紙の背景にあるわけです。ですからあの世界の終わりというのは、誰もわからないと。イエスさんもおっしゃったように、ですから私たちも今の時代はね、いろいろこう核兵器とかですね、原発とかも世の中終わるんじゃないかといういろんなことがあってですね、でこう終末を煽る人はたくさんいるわけですが、しかしその声にあの信じてはいけないということがあると思うんですね。これはとても大事なことだと思うんですね。いつ終わるかというのはわからないと。まあ、話をパウロに戻しますが、まあ、このようなしかしパウロの語るメッセージはですね、そういう意味で非常にこの人々の注目を集めるものがあったわけですね。で2つ目の要因というのは、これはとても大事なことなんですが、まあ、多分これが もっと大きな一番大きな理由だと思うんですが、パウロの語る言葉というのは、福音というのは言葉でなくて、言葉だけでなくて力を伴っていたんですね。パウロの言葉を人々が受け入れた一番大きな理由はこれだったと思うんですね。でパウロはガラティア書の中でもこう言っています。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方はと言ってますように、ガラティアでもですね、御言葉と同時に大きな奇跡が起こっていた。またパウロが書いた手紙ではありませんが、パウロたちのことをよく知っている人が書いたですね、書簡、これヘブル人の手紙というのが新約に入りますが、ヘブル人の手紙の2章4節にもこうあります。その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされましたと言ってますように、要するにパウロたちのですね、宣教活動というのは言葉だけでなくてですね、非常に力ある技、まあ、端的に言うと奇跡的なことが伴っていたわけですね。これはとてもやっぱり説得力を感じますよね。やっぱりあの言葉だけでなくて大きな奇跡を伴っている、まあ、こういうことがあったので、 まだですね、教会、建物も何もない、聖書も何もない時代で、何も神様を知らない外国人がですね、なぜパウロたちのことを受け入れたかというと、そのパウロの言葉だけじゃなくて、この奇跡を伴っていた。どんな奇跡なのかっていうのはあんまり詳しくは実はパウロ書簡に書いてないんですが、イエス様が行ったような奇跡を行ったかどうかっていうのは非常に興味あるところなんですが、おそらくはですね、病の癒し、こういったことがあったと思うんですね。ですからやっぱり病気の人が癒されるっていうのは本当に人生観の変わる体験ですので、そういったことをですね、経験した人たちは、パウロというのは言葉だけではなくて本当に神様の力が働いてるんだと、パウロの言葉には真理があるというですね、こういう経験をしたと思うんですね。ですからパウロのですね、福音をなぜ人々が受け入れたかというのは、一つ目はパウロの語るメッセージが非常にインパクトが強かったこともありますが、それ以上に彼の宣教というのが言葉と同時に大きな力がある不思議な技に、が伴っていた。これを見た、目撃した人々がパウロの福音を受け入れた。これはイエス様もそうですね。イエス様もわずか非常に短い期間しか伝道しなかったわけですが、あれだけの影響を及ぼしたというのはやっぱり大きな癒しの技を行った。現代人なかなか奇跡とか信じられないわけでですね、今の現代の教会も奇跡が行うことがなかなかないので、あんまり信じがたいかもしれませんが、しかしキリスト教が生まれる時代ですね、一番最初の時代というのは、神様はですね、そのメッセージが本物だということを明かしするために奇跡的なことを起こしたということなんですね。それなしにはこれだけのこのキリスト教の大きな成長というのはありえないわけで、そういう大きな技があった。ですからパウロの福音が人々に大きく受けられた理由というのは、パウロの宣教というのはですね、言葉と同時に大きな力ある技を伴っていたということがあるわけですね。これは2つ目の要因、多分これが最も大きな要因だと思うんですが、3番目の理由というのは、パウロの伝道者としての生き方そのものだというんですね。先ほど言いましたように、テサロニケではピリピと違ってパウロはこのいわゆる、裕福なですね、支援者がいなかった、見つからなかったわけです。それどころかテサロニケでパウロの福音に応答した人のほとんどは貧しい人であった。その日暮らしの労働者が多かったと思うんですね。そんな余裕がないわけです。パウロをですね、金銭的に支えられるほどの余裕のある人はあまりいなかったわけですね。ですからパウロもそれをよく分かっていたので、彼らに負担かけないようにと、伝道者としてですね、時給伝道者ということで、昼夜働いていたということですね。ただこういう伝道者ってなかなか珍しいわけですね。当時のギリシャ・ローマ世界では、宗教家や哲学者というのがたくさんいたわけですが、彼らは自分で働くことはせずにですね、お弟子さんあるいは信者さんの献金あるいは謝礼というもので生活をしていた人が多かったのわけですから、そういった中で、本当にこの、自分で働いてですね、自給して、福音を伝えるというですね、一生懸命働くパウロの姿というのはとても強い印象を与えたと思うんですね。この人は本当にすごいなと、情熱を抱えているなと、そういうですね、非常にパウロの人間性に対する信頼があったと思うんですね。ですから繰り返しますと、3つパウロがなぜ、テサロニケの人々の心を掴んだかというと、一つはそのパウロの語るメッセージですね。もちろん福音の内容は素晴らしいんですけど、あとはこの、おそらくそのパウロの語る福音は非常に危機感があった。もうすぐに世界はすぐ変わるんだというですね、強いメッセージ、そしてパウロの伝道にはですね、奇跡的な力が伴っていた。そしてパウロ自身の非常に真剣な、誠実な生き方、この3つがですね、相まってパウロのテサロニケ伝道はだんだんと成果を上げていったわけです。しかしこのテサロニケでもですね、ピリピと同じくだんだんとまたこれ成功すると同時に反対も大きくなっているんですね。で特に大きな問題というのはですね、テサロニケというのはですね、ローマ皇帝礼拝が盛んだったんですね。テサロニケというのはですね、かつてはマケドニア王国っていうのがありまして、これローマと戦争したんですね。マケドニア王国の首都だったものですから、ローマと戦っていて何度も何度も戦争してるんですね。で最終的にマケドニアはですね、徹底的にこのローマに破壊されてですね、偉い人たちは奴隷になったりとかですね、そういうもう徹底的にローマに破壊されたんですね。でその後に マケドニア、テサロニケはですね、逆にこれからローマ一筋ということで、ローマ帝国のためにこう忠誠を尽くしますというですね、ローマの意志の保護の下に、ローマへの忠誠を誓って発展をしていったんですね。まあ、これ日本とちょっと似てますね。日本もかつて、まあ、鬼畜米英と言いながらですね、戦後は一貫してアメリカに従属してアメリカの保護の下で発展してきたわけですから、まあ、そんなような感じでですね、もともとマケドニア、テサロニキもですね、最初は反ローマだったんですが、途中からもう新ローマに変わってですね、ローマ帝国を非常に称えるようになったんですね。ローマを称えるという中で、ローマ皇帝を称えようという皇帝礼拝ですね、これが盛んになっていったわけです。ですから、テサロニキの市民はですね、みんなこの礼拝に加われという、こう強い社会的プレッシャーがあるわけですね。まあ、これ単なる宗教というよりも、この社会というか政治的な意味もあるわけですね。まあ、日本でも戦前ですね、天皇の写真、まあ、御神絵と言われるものですが、まあ、それに対して敬礼をしなさいとかですね、球場要拝といって皇居に向かって礼拝しなさいということを、まあ、これは国民の義務なわけですね。私はクリスチャンだからしませんというわけにはいかないわけですね。そういう、まあ、プレッシャーがあったわけですね。ですからテサロニケの、まあ、皇帝礼拝もそれに似たものがありまして、まあ、私の個人的な宗教的な信念で皇帝礼拝しませんというのはいかないんですね。そう言ってしまうと、この皇帝に対するこの反逆者とみなされちゃうと、そういう空気があったわけです。まあ、そういう中でですね、イエスという新しい王、新しい世界の支配者、まあ、支配者という言い方はちょっと何かこう暴君のように聞かれますけど、良い意味でのね、使える王ですが、新しい世界の王であるイエス様を信じ、それ以外の神々を拝むことを禁じるというパウロの教えはですね、テサロニケの人からするとちょっとこの危険な教えなわけですね。まあ、この宗教を信じるとローマ皇帝礼拝に加わってはいけないと。そうなってしまうと、どうもこの、まあ、テサロニケの中ではですね、生きづらくなっちゃうんですね。この人は皇帝を拝まないのかというふうになってしまうと。で、だんだんとですね、そういった中でパウロに対する反対が増えていった。で、暴動に出かけた状況でパウロはもう、まあ、何か逃げるようにしてテサロニケを去っていったわけですね。まあ、ただですね、残された信徒たちは大変ですよね。1年足らずのパウロの宣教活動で、もっと教えてほしいことたくさんあったのに、パウロはこう、まあ、逃げるように去ってしまった。で、周りの人たちは自分たちのことをあまりよく見ないわけですね。こういう何かこう伝統的な宗教とかね、皇帝礼拝に対するこのしないクリスチャンを人々はこう警戒をしてみるわけですので、そういった中で、パウロの、失ったテサロニキの人たちはですね、非常に苦しんだと思うんですね。で、そういったパウロがなぜこの手紙を書いたかというと、その残されたテサロニキの信徒を励ますためですね、残された人々を励ますためにこの手紙を書いてるわけです。まあ、ということでですね、ちょっとこの背景説明がとても長くなってしまいましたが、ちょっとこれからやっと本文に入るわけですが、ちょっと時間が今日は長くなって申し訳ないんですが、これがテサロニキ教会の状況でして、ちょっと今日の10節ですが、ちょっとこの少し急ぎ足になりますが見てみたいと思いますね。今日の1章1節ですね、この書簡、差出人がこう3名ありますね。パウロ、シルワノ、テモテ、3名になってますね。で、この3人がこう第二次伝道旅行のメンバーですので、ですから、まあ、この書簡はパウロが第二次伝道旅行中に書いたということですね。ですから、このパウロ、シルワノというのは、シラスという、シルワノというのはシラスとも呼ばれている人ですが、シラスとパウロとテモテ、この3人がチームで第二次伝道旅行しましたので、ですから、パウロはこの第二次伝道旅行中にこの手紙を書いたということですね。第二次伝道旅行の最後って、終点はコリントですので、おそらくコリント教会で、伝道していた、まあ、後半ぐらいかなと思うんですね。ですから、パウロはテサロニケの後にちょっとアテネに行って、それからコリントに行って1年半いるわけですね。ですから、コリントに1年半いた最後の頃にですね、この手紙書いたと思われるんですね。で、まあ、この次にテサロニケ宛先にはテサロニケの人の教会ですねに、送っているということですね。その後に挨拶の言葉、恵みと平安があなた方にありますようにっていうですね。ですから、パウロの手紙ってこの、差出人と受け取り人、挨拶ってこの3つが続くんですが、この、まあ、まさに定石通りこの来るわけですね。恵みと平安があなた方の上にありますようにということですね。で、恵みというのはですね、カリスっていうギリシャ語なんですが、 カリスっていうとカリスマって言葉の語源になってるんですね。カリスマ、カリスマっていうのはですね、この異能とかですね、特殊な能力みたいな意味がありますが、このダカリス、恵みって言葉はこのカリスマという言葉と結びついてるわけですね。でカリスマというのはですね、これ精霊が与えるいろんな力っていう意味がありますので、ですからカリスって言葉にもですね、この恵みって言葉にも精霊が与える恵みというのが強くあるわけですね。ですから恵みがあるようにって言葉はですね、精霊があなたと共にいてくださいますようにっていう意味合いが含まれたからですね、こういう言葉があるということですね。ですからこれが一節です。で2節から 2,3,4,5 というのはですね、これ読むとですね、文章が3つに分かれているようになりますが、これ原文見るとですね、これ全部つながってるんですね。 2,3,4,5 ってものすごい長いギリシャ語で、これ実は一文なんですね。これ長い文章をギリシャ語をやってる方はご存知のように分子というものでつないでる格好でですね、すごく長い、文が 2,3,4,5 ですね。でこれが感謝の祈りってやつなんですね。パウロの手紙にはですね、最初に冒頭に、差出人受取人挨拶の後に、感謝の祈りがあるんですね。こうあなた方の信仰を感謝するというのがありますが、この2節から5節は全部ですね、ひとまたりの感謝の祈りなんですね。これはテサロニキ教会のためにパウロが祈っている感謝の祈りが書いてあるわけですね。で何を感謝しているかというと、このテサロニケの人々の歩みをですね、信仰者としての歩みを感謝してるわけですね。でこの3節にはですね、彼らのことを3つの言葉で表現してます。これは信仰、そして愛、この望みというのは希望ですね。だから信仰、愛、希望というですね、パウロの非常に好きな3つの言葉で彼らのことを表してるんですね。で信仰の働きとなってますが、これ直訳します、信仰の行いです。ですから信仰の行いを感謝している。でよく信仰対行いみたいなふうに言われることがあるわけですね。つまり信仰というのは行いなくしてただ信じることみたいなふうに捉える理解はたまにあるわけですが、しかしパウロは信仰の行いと言っているわけですね。ですから信仰と行いはですね、対立しなくて一緒なわけですね。信仰は必ず行いを生み出すというのがパウロのいつもの主張ですので、行いのない信仰とはないということはですね、これは再三述べる必要があるわけですね。これはヤコブの手紙がよく言っていることですが、パウロ自身もですね、必ず信仰は行いを生み出す、ですからそのように考えてパウロは信仰の行いと言っているわけですね。で次の愛のロークというんですね、この愛の、これも、愛の行いと言ってもいいわけです。愛の行い、ですからこれも結局愛というのは単なる感情ではなくて、それを超えて実際の行動を生み出すんだということがあるわけですね。当然ですね、あなたを愛してますと言いながらですね、相手が困っているのに何もしないんであれば、私たちその愛を疑うわけです。ですからあなたを信じます、あなたを愛しますということはですね、必ずその愛や信仰には行動が結びつくということですね。それがあって本物だということがですね、パウロに繰り返し言われていることです。ですから何かこの愛と行いとかですね、信仰と行いというのは対立しないということはですね、とても大事なことなんですね。で3つ目は主イエスキリストへの希望に基づく忍耐ということですね。これは私たちが苦難を耐え忍ぶことができるのは、この苦しみはいつかは終わるんだと、その先にはもっと良い未来があるんだという希望があるからですね、今の苦しみを耐えられる。未来何も希望がなければですね、心折れてしまうわけです。テサロニケの人たちはですから、パウロからですね、これからより良い未来のビジョンを与えられていたわけです。ですから今苦しいけれど、より良い未来があるんだというですね、そういう希望を与えられていたわけですね。ただちょっと繰り返しになりますけど、パウロはですね、すぐにもイエス様が天から帰ってくるということを言っていて、なかなかそれが起きないと、それでちょっとテサロニキは混乱しちゃうんですね。ですからテサロニキ教会っていうのは、そういうの手紙の一つの背景としては、パウロはですね、こうかなり切迫感を持ってキリストがすぐ来ると言っていたんだけど、なかなか来ないという、それで問題が生じてしまったというのが実はありまして、これがこの手紙の一つの大きなテーマになってますね。これはまた後ほど学んでいきます。このように、しかしパウロはこのテサロニキ教会の人々の歩みをですね、信仰、愛、希望という言葉で表現しているわけですね。そして、ですね、4節には、彼らは神に愛され、また神に選ばれているということが、告げられています。彼らが、神によって選ばれているこのことの証拠というのはですね、何かというと、パウロの宣教活動には 言葉だけでなくて力が、まあ、奇跡的な力が働いていた、まあ、これが あなた方の選びの証拠なんだと、まあ、そしてまたパウロの生き方そのもので、パウロが福音にふさわしい誠実な生き方をしていると、まあ、これがパウロの言葉が本物であり、あなた方が選ばれている証拠なんだということをパウロは語っています。ですからとてもですね、やっぱりこの福音というのはですね、冒頭言いましたけど、まあ、言葉だけじゃなくて力が伴う、そして、その語る人の生き方が問われる、まあ、そういうものがあるということをですね、ここでも深く思わされるわけですね。まあ、このように2節から5節までのパウロの感謝の祈りなんですが、とても深い内容が凝縮されています。ちょっと時間の関係でちょっと駆け足になってしまいましたが、6節から10節までを見てみたいんですね。でこれは何かというと、これはですね、6節から10節の内容はパウロは、まあ、純粋にテサロニキ教会の信徒たちを称賛してるんですね。あなたたちはよくやってるってことを褒めてるわけです。いや本当によくやったと思うんですね。本当にわずか1年足らずのパウロの宣教で、できた教会ですね。でもう1年足らずでパウロがいなくなっちゃったわけですね。でもう途方に暮れたわけですけど、でしかも周囲の人々はですね、何かこう怪しげな宗教ということでいろんな迫害が起きると。その中でもですね、ずっと彼らは信仰を保ってですね、信仰を捨てなかった、非常によくやったということをパウロはですね、純粋に褒めているのが6節から10節ですね。あなたがよく頑張ったということを褒めているわけですね。結局彼らはですね、今まで、いわゆる世間並みのいろんな遊びをしていたと思うんですが、ライフスタイルをガラッと変えたわけですね。ですから悪い付き合いをしてしまったと。そうなると人々からはですね、なんか付き合い悪くなったなというふうなことも思われるわけですし、先ほど言いましたように、皇帝礼拝をせずにですね、逆にローマによって十字架にかかった罪人をですね拝んでいるという、まあ、そういうことでですね、テサロニケの人たちから非常にこの反感を受けてしまったわけですね。いろんな困難が降りかかってきた。まあ、普通そういうところはもうすぐ空中分解しちゃってもうやめちゃうと思うんですけど、そこをですね、こう信仰に踏みとどまって歩んできた、まあ、このことをパウロは純粋に褒めているのが、6節から10節ですね。でパウロの信仰、パウロはですね、あなた方の信仰はマケドニア、フィリピとか他の地域だけじゃなくて、今パウロの アカイア州です。これコリントのある州ですね。コリントはアカイア州の州都ですので、コリントのある地域でもあなた方の信仰はとてももう有名になってますよと。あなた方はとても素晴らしい信仰を持っているということを、ギリシャのですね、北部のマケドニア並みならず南部のアカイアでもとても知られてるんだということをですね、励ましたらですね、実際本当にコリントテサロニケ教会の人はよくやったと思うんですね。で彼らは本当に今までは全然このユダヤ教の背景もなかったので、全然神様も知らなかった彼らがパウロの福音を聞いてですね、偶像との縁を切ってイエス様のことを待ち望んでいる、まあ、この信仰が今やギリシャ全土に伝わってるんだということを語っているのがこの6節から10節なんですね。はい、ということですね。まとめになりますが、今日はパウロのテサロニキ教会への手紙の説教第1回目になりましたので、ちょっとこの背景説明にすごく時間割いてしまったので、ちょっと、御言葉に入る前にですね、この前置きが長くなってしまったんですが、まあ、テサロニケの少しイメージを持ってもらえると思うんですね。その教会で、パウロは説教したと。でテサロニケの信徒たちはとても普通の人たちです。普通の労働者、別にお金持ちとか頭がいいとかそういうんではなくて、本当に一般の労働、まあ、純粋な労働者たちがいたわけです。で彼らもね、まあ、今まで普通に社会の周りの人と同じようにギリシャローマの神々とかですね、ローマ皇帝を礼拝していたんですが、それをですね、パウロの福音を聞いて、イエス様を信じるようになったということですね。ですから彼らはあんまり旧約聖書のこともほとんど知らずにですね、パウロから教えてもらう時間もそんななかったかもしれませんが、しかしパウロの伝道者としての真面目な生き方、そして彼の語る福音が力を伴っていたことにですね、強い感銘を受けて熱心にイエス様への信仰に入ってきたわけです。でそして彼らがですね、パウロが去っていった後もですね、困難の中でも信仰を守っていった、まあ、そのことをパウロがとても喜んで、称えているのがこの一章ということですね。彼らの信仰はギリシャの隅々まで伝わっていったわけです。 まあ、それどころかもう2000年後のですね、この日本の地でもですね、彼らの福音は信仰は伝わっているわけです。ですから私たちはこの彼らの信仰から励ましを受けると同時に、まあ、あと同時に彼らがどんな問題で悩んでいたのかということも学んでいきたいと思うんですね。どういうことで彼らは苦しんできたのか、まあ、それを学ぶことでいろんなことを教訓が得られるんですね。私たちもテサロニケの人たちからですね、いろんなことを学んでいきたいですから、まあ、これから月1回はテサロニケ書簡を読んでいきたいということですね。はい、じゃあお願いしましょう。パウロたちを召し出して、ギリシャローマ世界に福音を伝えられた父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝はテサロニケ書簡の最初の説教ということで、当時の社会状況などを詳しく学びました。私たちの生きる今日もたくさんの問題を抱えていますが、テサロニケの人たちも非常に難しい中を歩んでいたことを知りました。そうした中で彼らは忍耐強く歩みましたが、私たちもまた彼らに習って、忍耐強く忠実に歩むことができますように力を与えください。我らの平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。